心に染み渡る賛美歌、感謝いたします。ありがとうございました。一緒に、みんなでアーメンということができました。今日ここに個人的なことですが、登壇をしてまいりまして、30年前を思い出しまして、私30年前この牧師でやった時、ちょうど井上さんがここの病院の事務長で長老さんであられて、また久坂さんが会計さんであられて長老さんであられて、私もお二人は別に変わってないんですが、自分だけ髪の毛が白くなりましておりますが、でも30年前のつもりで今日皆さんの前にもって立たせていただきます。こうして久しぶりでありますが、御言葉を取り継がせていただける特権を感謝したいと思います。一方では困難なあの大地震の中にある方々を思い出しますが、十数年、5年以上前のこの神戸のことも思い出しますが、神様が導きを与えてくださいますように祈りながら話を進めていきたいと思います。今日は先ほど読んでいただきましたこのエソでなくダビデを、ヤコブを、この聖句を読みまして、ほんの短い場所でしたけども、でマラキ書ってまあめったに読まないところなんですが、読んでおりまして、神様がエソでなくヤコブをというのはどういう意味だろうかなと考えておりました。で、ヤコブのお話をもう一回創世記からずっと読んでみました。そしたらここにマラキの時代のイスラエルの民が、神様は私たちを愛しているというけども、一体どのように私たちを愛しておられるんですかという疑問を持ったということなんです。それで私はね、神様ってやっぱり不思議だな、人間の理解を超えているな、また不思議なだけでなくて驚くべき方だな、人間とは考えが全く逆だなと思うことがしばしばあります。それでマナキの時代の人たちが持った疑問は、自分の中にもどっかにあるな、神様は愛なり、神は愛なりと言うけども、神様は私をどのように愛していてくださるんだろうか、いつどこでどのように自分は愛されているんだか、愛されたんだろうか。でそれは私だけでなくて、今日のクリスチャンも、あるいはマラキの時代のイスラエル人と同じように、ある一つの疑問をどっかで持たないでしょうか。でこの聖句をもう一回ちょっと読んでみますと、神様私を愛している、どのようにか、どんなふうに私を愛されたんでしょうか。で神様は言われるんです。エソーはヤコブの兄だ。なんかとってもとてつもない返事が返ってくるわけですね。でここはちょっとやっぱり理解しにくいところです。でしかし私はヤコブを愛しエソーを憎んだ。このまあ憎んだという意味は、小林先生に聞きましたら、旧約の先生ですから、教えていただきました。詳しいちょっと説明はできます、する時間がありませんけども、とにかくエソを選ぶことが嫌なんだという意味だそうです。でまあヤコブの方だと、こういうわけであります。で私は、神様はエソ、じゃあエソ、なぜエソでなくヤコブなの。でここに書いてあります、エソは長男であると。で日本も東洋ですから、イスラエルの民と一緒、同じ東洋圏にあって、 長男というのは重んじられるべき存在である。で、長男には長男の特権があった。まあ、当時は財産を引き継ぐ、まあ、日本では大体そうでしたけども、最近では奥さんが半分いって、あとは子供が分けるということになりまして、長男あんまり関係なくなりましたけども、でも私が生まれた頃はまだやっぱり長男長男って非常にこの重んじられて、大事にされたものでありますが、で、そういう風習の中で長男が愛され、長男が大事にされる特権がある、これがイスラエルでありました。ところが長男ではなくて、神様はヤコブを大事にすると、愛すると。そこで私はヤコブはどういう人物だろうか、ヤコブについていろいろ読んでみました。するとある人は、ヤコブは、ヤコブという言葉の意味は押しのけるものという意味だと。ああ、クリスチャンであるならば、人の前に押しのけて自分が一番になるというよりも、こう人を立てるというのがクリスチャンらしいな。だけどもヤコブは人を押しのけて自分が先頭にいたいという。なんかことが起きると人を押しのけて自分が逃げていく。で、逃げていくというと、彼は逃亡者という題名もついている。まあ、エソーから追われていくわけですが、またある人は、彼は嘘つきであった、波乱万丈の人生を送った人だとか。よし、それじゃあもう一回創世記を見てみよう。で、創世記の中からずっとヤコブの物語を追っていきますと、まあ5つでは終わらないんです。6つも7つも物語が出てくるわけです。ですけども、今日できたら、まあ4つか5つぐらい時間のある限りですね、ヤコブの物語をちょっと振り返ってみたいと思います。まず第一に、先ほど言ったように、エソーがお兄さんであり、エソーの性格は狩人となって、少し荒々しい性格である。ヤコブはおとなしく家にいて、家畜を飼い、あるいは畑を耕す、そういう仕事をしてた。お母さんがヤコブを大事にし、お父さんがエソーを可愛がる、こういう家庭でありました。そして、その最初に出てくる物語の一つは創世記の25章。ある日のこと、お兄さんのエソーは一家の稼ぎ手でありまして、漁に出かけるわけです。そして今日の獲物を取ってこようと散々働くんですけども、一匹も得ることができずに素手で帰ってくる。言うならば、今日一日商売したけども、骨折り損のくたべれ儲けで全然売れなかったというようなもんです。もう疲れ果てて、そしてもう喉もカラカラで、腹もペコペコで、疲れ果てて帰ってくる。そうすると家に近づくと、なんか美味しそうな匂いがする。ああ、今日はごくすごいそうだな。で、そこにいると、弟のヤコブが作ってやる。おいおい、弟よ、そのスープを俺に飲ませてくれ、俺は喉がカラカラなんだ、腹もペコペコなんだ、まず一杯家に入る前に、こういうわけです。ところが、この25章ずっと読んでいきますと、ヤコブはそのお兄さんに対して、お兄さん、それじゃああなたの持ってる家督の権、長男の特権を俺に譲れと、こういうわけです。エソーもちょっと軽率で、ああ、もうそんなものはどうでもいいから、まずまずそのスープを俺に飲ませろ。そしたら、そうでもどうでもいいんだな、じゃあじゃあって言って飲ますわけ。で、これが一つの物語です。で、このお話を読んでですね、私はもうちょっとヤコブとは違う態度をするんじゃないかなと想像したわけです。僕だったら、お兄さん、ご苦労さん、今日は残念だったね、そりゃ残念だったわ、今作ったスープがあるからこれ飲んでいいよと、こう差し出すんじゃないかなと思ったんです。そうじゃない人もあるかもしれませんけど、まあ、大体は。ところがヤコブはそうじゃないね。これを飲ます代わりに、家督の権を自分に譲れと、こう言うわけです。でも、お兄さんは応じて、よしよし、ああ、お前はうまいのを作ってくれたな。もう家督の権のことを忘れておりまして、ああ、喉震えた、やれやれと声かける。それが一つの物語です。どうですか、ヤコブのこの態度は。ヤコブはどんなに立派な人だったろうか、どんなに信仰的な人だったんだろうか、人を大切にする人だったんだろうかと、こう思って読んでみると、こうであった。 そしてさらにこのところを25章ですが続けておきますと、この27章にちょっと飛びますけども行きますと、いよいよ家督の権を授ける儀式を行うというわけです。お父さんのイサクは年を取って、もう俺もそろそろ引退だ、もうこの家を守るのはもう長男に譲ろう、そして長男が全て家を管理し財産も管理し、みんなお前のものにやる、でもそのためにちゃんと儀式を行う、こういうわけです。で、お兄さんのエソは、そうですか、わかりました、それで言ったら、ヤコブ、イサクは、俺の大好きな鹿の肉を食べたい、あれで作ったスープも飲みたい、こういうわけです。そしてから気分のいいところでお前にその儀式をして授ける。で、そうは、そうですかと言ってですね、武装して、そして狩りに出かけるわけです。で、狩りに出かけて、まあ昼ぐらいまで帰ってくるかなとお父さんは待っている。すると、ヤコブが、お父さん、帰ってきたぜ。あれ、えらい、早いな。お父さん言うわけ。いや、神様がね、私を恵んでくださいましてね、こんなに早くね、あなたの好きな鹿をね、いらしてくださいましたよ。と、こう、神様の名を使ってね、そして、ヤコブは、イサクお父さんの前に出るわけです。どれどれどれどれ、どれどれ。ってね、そうすると、おお、確かにお前はエソのようだな。そして、あの匂いも似たような匂いだけど、ちょっと違うかな。ああ。と言ってですね、そのスープに手をつけようとする。え？しかし、その声は誰だ？声はヤコブのようだね。ということを聞いたら、ヤコブはちょっと気がついて、お父さん耳もおかしくなったのか、目だけじゃないのかとか言ってですね、鼻つまんでちょっと、エソの真似をする。お父さんもボメだくやなとか言ってですね、やるわけです。そうすると、ああ、そうかな、俺もちょっと目もかすんできたしな、メガネがあればいいけど、メガネがないし、今頃は、言ってですね、きっとそんなことで、こう触りながら言うんでしょ。ああ、いえ、冷蔵のようだし、スープを飲み、鹿のスープのような感じもするけども、いや、それは鹿のスープですよ、お父さん。お父さんに下の方もちょっとボケたのか、とかなんか言いながらですね、早く儀式をお願いしますってここで儀式をするわけですよ。そしてとうとう家督の権は正式にエソでなくヤコブに授けられたんですよ。だこれはヤコブがお父さんを騙して、神様の名を使って騙して、この物語を読むとき、ヤコブってどんな人間なんだ、まあ、僕の中にもそんな気持ちはあるかもしらんけどなというような感じでね、でももうちょっとは残して読んでいく。で、まあ、それがゆえにですね、彼は後でお兄さんが帰ってきて、それを知ってお兄さんは怒るわけです。もうすっかり何年か前のことを忘れてるわけです。そして「お前!」って言ってですね、ヤコブを殺そうとするわけです。ヤコブはもう逃げなければならない、で逃亡者となるわけですね。そして皆さん有名な話を聞きましたね、天から地まで階段が上ってる、あの夢見たあのところを過ぎていって、ヤブクの川を越えて、そして行くわけです。そしてお母さんの計らいでおじさんダバンのうちに身を寄せて、そこで約20年過ごすわけです。で、文一門で来たヤコブがそのラバンのうちで生活をラバンに仕えて働きながら、どうですか、20年経ったら家畜は増え、もちろんラバンも増えましたが、自分の家畜を持ち、そして子供も奥さんも、一人じゃない、奥さんも二人も、それで子供も何人も与えられて、ところがラバンとこのイサクの間はですね、だんだんだんだん嫌悪な仲になってくるわけです。で、ヤコブはこれ以上このラバンおじさんのうちに 住むことができないような状態になって、彼はそこからいよいよ逃げる出すわけですよ、ね、でこのいる20年間の間にも作戦を練ってですよ、強そうな羊から生まれた子供は自分の方に入れて、弱そうな羊から生まれた子供、羊の子はラバンの方にやり、なんかいろんなまばらが入ったようなそういうのもラバンの方にやって、自分のは健康なもう純粋な素晴らしいものだけ入れて、でどんどんどんどん財産を増やしていくわけですね。そして最後にはラバンがいない間に逃げるようにしてそこからどっか行くわけです。20年もお世話になって、そして何にもなかったヤコブが家畜も増え、そして妻子も与えられ、財産もいっぱい増えた中で、逃げると言ったってそれは顔と面と面と向かって行ったらダメだとラバンは言うでしょう。ではラバンがいない間に出て行った、まあ考えられる。僕だったらですよ、もう書くの好きだから、なんかちょっと紙に一筆書いてよ、おじさんいろいろお世話になりました、ね、でもここで失礼しますとかなんか書いてですよ。そしてせめてそれぐらい書き残していくじゃないですか。ところがそんなこともしてない、聖書を見ると知らない間に出て行ってしまう。でまあずっと行くんですけども、彼はとうとうですね、よし自分の故郷に帰ろうとするわけです。ただおじさんとか逃げるだけじゃなくてね、結局は故郷に帰ろう。そうするとエソーはその話を聞いて、ヤコブが帰ってきてるって話を聞いて、よし今がチャンスだと思って武装してやってくるわけですよ。それでヤコブを殺そう。ところが精霊が働いてエソーの心を変えられるわけですね。でいよいよ会う時には、これはお前の絵のお土産である、よう帰ってきた、こういうわけですね。このエソーも素晴らしいね、お土産まで持って会いに来る。神様が変えられたとはいえね、そういうふうな心にされたとはいえ、そしてまこで彼らのおそらくは抱き合って抱擁し合うことでしょう。よしそれじゃあね、まだ道のりは遠い、そうだな、俺についてこい、一緒に、もうこの20年も経ったらもうこの辺も随分環境変わったから、道も変わったし、俺が先頭に立っていくからな。ところが弟のヤコブは、お兄さんが実際に軍隊を持ってやってきてるというニュースも聞いてるわけですから、ところが会ってみたら違った、おかしいなと思ってる、疑問を持ってるわけです。いやね、これは作戦に違いない、いつか後ろからドワンやられるかなという気持ちがありましてですね、いやいやお兄さんお兄さん、私たちはこのご覧の通りのまだ子供もおりますし、幼子もおりますし、あなたのスペースに合わせて歩いていくことはできませんので、後からゆっくり行きますから。お、そうか、それじゃあな、セールという場所は知ってるだろ、あそこは、ああ知ってる、じゃああそこで会おうな、そこまでは行ける、でその先がもう難しい、いろいろ変わってるから、じゃあその先からは一緒に行こうなと言ってですね、約束するんです。ところがそのこの33章のね、33章の5ね、14節を見ると、セールで会おうと言ったんだけども、続きいきまして18節までいくとですね、こう書いてあるんですよ。なんて書いてあるかって、ヤコブは無事シケムの町に着いて、そこで祭壇を捧げてと書いてある。だから結局ヤコブはセールには行っていない、セールには行ってない、会おうなと言ってまたお兄さん騙した。結局は彼ら会ってない、うん、これがヤコブの物語。いやいや、ヤコブにはもっといいとこあったんじゃないか。で確かにいい話出てくるんですよ。でそのいい話をね、私ちょっとね45度に構えて読んでみた。そしたらね、ヤコブは、神様どうか私を祝福してください、で、あなたが私を祝福してくださったら私は十字献金を捧げますと こう言ってるんです。皆さんクリスチャンとして、神様私を先に恵んでください、そしたら私は献金しますって言うんですか？私たちの礼拝はね、何かお願いしますってよその偶像礼拝とは違うんです。我々の礼拝は神様の守りを感謝し賛美して、その感謝の印にここにやってくるんです、ね、お賽銭持ってチャラーンってやって、10円か100円でどうかいい結婚が胸にありますようにとかね、いい職に就きますようにとか、そういうんじゃないんです。我々の礼拝は神様が私たちを恵んでいってくださる、我が恵み何時に足れり感謝しますと言って、礼拝に感謝と賛美を持ってやってくるんです。とは彼はそうじゃなかった。ではなぜ神様はエソーでなくヤコブをというのか。私はむしろヤコブよりもヤコブを愛した神様を褒めたたえたい。詩編記者はヤコブの神は我らの酒どころと神を賛美しております。なぜ、なぜだろうか。なぜエソーでなくヤコブか。エソーが長男なんだから特権を受けるべきなの。なぜヤコブが長子の特権を得てずっとイスラエルをつないでいくのか。ペテロ第一の手紙2章の9節、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、国、聖なる国民、神につける民であると。それによって闇から驚くべき光に招き入れてくださった方々の御業をあなた方が語り伝えるためである。神様おっしゃる、あなた方は選ばれた民なんだ、私はあなたを選んだんだ、神様の選びだ。神様がヤコブの方を愛された。決してあの創世記読んでいくと限り、ヤコブが愛されるほどの立派なそこに人生経験をして表したか、必ずしもそうではない。しかし神様は不思議な方です。愛するに値するものを愛するのではなくて、愛するに値しないものを愛して、その方の中に、その人々の中に愛に値する価値をつけてくださる。神様が先に愛して、そして愛に値する価値をつけてくださるんだ。これが神様の方法です。我々人間は私に親切優しい人を愛しようとする、自分に心地の良い人と友達になろうとする。神様はそうでないものを神様の方から先に愛して、心に留めて、そしてその人の中に愛すにふさわしい価値をつけてくださるというのであります。だから部下は、私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めるさせるためである。私は思うんです。私は母親がアドベンチストになったためにですね、私はもう小学校の5年生ぐらいから安息日休んで教会に行き始めた。そして小学校6年生終わったら2年過ぎて産育学院に行くっていう、もう22時間ぐらいかかるところでしたね、広島から千葉まで。で産育学院に行って中学校1年生から勉強するわけです。で3年の半ば頃の時、私はまあ全部をこう告白するわけにはいきませんが、恥ずかしくて言えませんけども、とにかく産学院の当時の受け持ちの先生から呼ばれて、あなたは退学であると。で院長先生もそうだと、退学であると。涙を流して泣いたのを覚えております。ところがそのあの中学校のクラスメイトの中で私だけが牧師になったんです。貧困法制な他の方々ではなく、勉強のできる人ではなく、私のようなものが選ばれて牧師になったんです。 40年間勤め、さらに今でもまだ外国に行って、この間数えてみたらもうこの10年間で1874名のバプテスマがあった。本当に神様は不思議だな。小学校卒業するのはしょっちゅう病気ばっかりしてた私がもう72歳になって、青年たちと一緒にテニスをしてもまだやっていける。いや、テニスだけじゃない、スキーもできる。そしてまた暑い暑いあの三海のと言ってもいいか、フィリピンのあの山奥まで登っていって伝道ができる。ああ、神様は私を選んでくださったんだ。私のようなものを選んでくださった。我さえも愛してくださったんだ。私は決して神様の愛を受けるにふさわしいものではなかったはずなんです。だけども神様は私を選んでくださった。私を愛してくださった。あの、皆さん有名な横田めぐみさん、北朝鮮に拉致されたと言われております。そうです。そのお母さん、早紀江さん、この方はそのために苦しんで苦しんで、そしてとうとうすがるべきものがなくて、神様にすがり、クリスチャンになられました。神様、イエス様を信じる人になったんです。話は変わりますけども、あの、キム・ジョンヒ、この女性、有名です。この間、日本にも来ました。大韓航空の爆破事件の犯人の一人です。150人があの飛行機が空中で爆発されてるんですよ。そして多くの人々が死んだんです。その犯人です。捕らえられて、そして韓国に連れて行かれて投獄されたんです。しかし彼女はその中でイエス様を知ってクリスチャンとなった。彼女はイエス様を信じるようになった。私は信仰によって救われるという聖書の言葉を信じるならば、この姉妹も救われるでしょう。それは何のいいこともしなかったあの十字架上の強盗の一人、あの強盗の一人も イエス様から、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われたのです。何のいいところはない。誰が見てもだから十字架につける刑に合う存在であった。その人に向かってイエス様は、あなたは今日私と一緒に天国に行くんだ、今日私はあなたにはっきり言う、あなたは私と一緒に天国に入る、あの強盗に向かって、ああ本当に神様なさることは何なんだろうか、私には不思議で不思議で、そしてそれはアメージングレイス、驚くべき、本当に驚くべき主の愛です。そういうことを感じます。今朝エソーでなくヤコブを愛し、ヤコブを愛された神様は、他の優等生でなく私を選んでくださった。その神様はきっとこの中に私と同じように弱さを感じ、そして自分はダメだと思っている人があるかもしれませんが、兄弟たちをあなた方が召された時のことを考えてみるがよい。この世の中で愚かなもの、弱いものを神様はあえて選ばれたんです。コリント第一の手紙です。さあ、あえて選ばれた神様を心から賛美したいと思います。このようなものをも愛してくださった神の愛に賛美と誉れとを期したいと思うのであります。